キャラダ夫婦のラジオ
キャララジ、
おはようございます。
おはようございます。
4月23日火曜日、第271回目のテララジです。私たちは DIY したハイエースで日本一周中の20代夫婦です。この番組では私たちの日常や旅の様子、 YouTube の裏話を宮崎弁でテケテケにまったりとお話ししています。
今回は朝からちょっと暗いお話になるかと思うんですけど、特に暗い感じで話そうとは思ってないので、明るい気持ちで聞いていただけたらなというふうに思います。先日の YouTube で改めて自分たちの職業についてと日本一周の初めて良かった点、悪かった点とかについてお話しさせていただいたんですけど、結構コメントでも私の看護師の話に、耳を傾けてくださった方もたくさんいらっしゃって、すごくありがたいなって思ったんですけど、実際自分はもう母親を亡くしてるんですけど、20代前半で看護師2年目になる年だったかな、
そうだね、
に母親を亡くしています。で、4月は大事な月でもあるのでっていう話をちょっと前にしたんですけど、4月は母の命日でして、やっぱり4月になるとそれを思い出す時期になってくるという感じです。で、今年は旅に出てるので命日にお墓参りなどは行けてないんですけど、そもそもりょうくんと私は地元が一緒なので、実家に帰る時には必ず自分の母のお墓参りに行って、お墓掃除したりとか線香あげたりとかしています。お墓が自分の実家のすぐ近くにあるので、よく帰った時には一緒に行って報告をしたりとか
ね、
日本一周出てからも何度かはもう実家に帰ってるので、その時は必ずね報告してまた行ってきますというふうに言って報告はしているところです。で、実際に日本一周の旅に出るってなった時に、もちろんほらお互いの両親に話しに行ったじゃん、で、私の方はもう母はいなかったので父に話をするっていうだけだったんですけど、父はそもそも反対全くしないで、逆に乗り気で話に乗ってくれたっていうエピソードも話はしたことあります。
そうだね。
で、その理由なのかどうなのかも分かんないんだけど、そもそも自分の父は、父と母はか、結構旅行に行くのがそもそも好きで、新婚旅行自体も結婚式が終わった次の日からか、車で
西日本だったっけ、一周したって言ってたね。
そう、一周したんだっていう話をしてくれたことがあって、自分たちも新婚旅行で西日本を車で一周したんですけど、そういった時にもその時のね話をしてくれたりとかしたのかなって思って、で、私自身も小さい時からの鹿児島に遊びに行く時とか、ちょっと遠出する時は早めに寝て、夜のうちにお父さんが運転してくれて、その 翌朝に違うとこについてるみたいな、で、運転中はもう車の中で寝てるみたいな、プチ車中泊みたいなことは結構
やってたわけ。後ろは平坦にしてね、
そう後ろはフラットにして、乗ってた車はまあいろいろ車が好きなので、うちの親は、
ね、変わりますね、
コロコロ変わってるんですけど、それこそハイエースみたいな車も乗ってた時期あったのかな、
エスティマの時期かな。
自分がいる時の記憶としては、アルファードとかそういった車で、よく後ろはもうフラットにして、夜の間は兄弟と寝てみたいな感じで、車中泊っていうのは結構馴染みがあったっちゃあったんですけど、そういうのが結構好きでした、両親ともに。で、本当は父の願望なのかもしれないけど、定年、自分その父が定年退職したら、母親とその日本一周の旅に出たいみたいな話はずっとしてたみたいで、で、それこそ北海道のラベンダー、母はお花が本当に好きだったので、ラベンダーを見に行きたいねみたいな話もしたことがあってたりして、で、正直なところそこまで話聞いたことないか分かんないけど、母も乗り気だったか分かんない、その病気をしてたから そこまでの望みを持って生活できていたかっていうのも分かんなかったし、そうだね、もしかしたら一緒にそういう風に旅に出たいと思ってたかもしれないっていうのもあって、で、その2人の夢も実現できなかったっていうところで、私たちのその日本一周の後押しにもなったのも事実だなというふうに思っているところではあります。その定年退職したらキャンピングカーで日本一周みたいなのは、そういうのいいなっていう憧れはあったんだけど、実際その時になったら もしかしたら元気じゃないかもしれないみたいなのを、
うんうん、
母が亡くなってからはそう思うことが強くなって、
そうやね、
うん、もう今しかないかもしれないよっていうのはかなり強く思ったきっかけなのかなというふうには思っています。かなり母自身はがんだったんですけど、
うん、
すごい長く闘病生活を送っていて、
アミが何歳の時
かな、私が小学校の時に入院してたことがあって、でそもそもの発症はもうちょっと早かったとは思うんですけど、うん、だから10年以上20年ぐらいはずっと抗がん剤の治療とかもう本当いろんな治療を頑張ってきてて、通院治療をもうずっと頑張ってきて、
入院してたちっちゃい頃の時の記憶としては何年生ぐらい
の、私の一番の記憶は2年生だね。1年生の時は覚えてないんだけど、
うん、
2年生の時に長期で入院しててかなりすごく寂しい思いをしたっていうのはすごくあったよね。でその後も、うん、やっぱりその抗がん剤だから免疫力がかなり落ちるんですよね。だから感染症とかにかかりやすかったりするので、うん、出かけるときは必ずマスクしなきゃいけなくて、で自分もやっぱマスクをしなきゃいけないみたいなのがすごくやっぱ周りから、その当時はマスクなんてものは
そんなにそう
なかったじゃん、布マスクの時代だったし、すごくそれが嫌だった時期もあって、やっぱ小さいながらに周りからの目みたいなのが気になって、そういうの嫌だったんだけど、
うん
うん、まあ、そういうのも今となっちゃね普通だよって思うんだけど、そういう時期もあったりとかして、やっぱ濃く残ってるよ、うんうん、だから小学校の低学年の時期にそういう感情みたいなのすごく覚えてて、
うん、
で家に帰っても誰もいないし、でその父は仕事行ってるし、うんうんうん、で私兄弟が上にいるんですけど結構離れてて、
うん、
もう自分が小学校の時は中学生とか高校生とかぐらいなので、うん、帰りも遅いから結構友達の家に行って宿題一緒にしてみたいな感じで、
うん、
家に帰っても誰も帰ってこないみたいな、まあ、
特に低学年の時は寂しいわね。
うん、寂しかったやろね、
うん、
そもそもずっとその治療を始める前からか、
うん、
まあ、もう専業主婦で母自身はずっと家にいたので、うん、小さい時は必ず家にいるみたいな、
うん、
で小学校1年生の時もずっと家にいたから、やっぱそういう感覚やったからやろ
う
ね、
うん、
小学校2年生の時はかなりすごく寂しいっていう感情はあったんだろうなっていうのは今でも覚えてる気がしますね。
まあどう考えてもやっぱ低学年のうちは寂しいって思うの当然やし、お家にね誰かいてくれたら安心感はあるっていうのは絶対あるやろし、お母さんおってほしいっていうのはあっただろうなって聞いてて思う、
ね、そうだね。で実際にその小学校2年生の時の担任の先生もだいぶ自分が塞ぎ込んでた時期があるみたいなのをなんかしてくれ、誰がしてくれたの、誰かがなんか多分親だと思うんだけど、うん、聞いたことはあります、そういう風になってたみたいな。って自分的にはそこまでの感覚はなかったけど、それぐらい結構ダメージを受けてた時期だったのかなというふうには思いますね、
うん、
で小学校の時もだし中高、
うん、
高校生はそんなないけど参観日があるじゃん、
うん、
で参観日は必ずうちは父が来てました、
うん、
でやっぱり母はそういう人混みの中に行くのを避けていたので、
うん、
どうしても参観日とかは来なかったんだよね、まあ、私としてはやっぱ来てほしいとか、
その
頃は母親が来るみたいなのがそれこそ主流じゃないけど、なんか当たり前みたいな、
いろんな家庭はお母さんが来てるっていう感覚やから、
そういう感覚だから自分もなんか父親だとすごく嫌みたいな感じの気持ちは、うん、今となってはというか、まあ、結婚式の時もその話はしたんだけど、
うん、
そういう風に忙しい中時間を割いて、
うん、
父はずっと仕事を家庭させてくれてたので、そんな中わざわざ時間を割いて参観日に来てくれてたのにそういう風に思ってた時期もあったりして、うん、今となってはすごいありがたいことなんですけどね、
ま
あ、そういうのもいろいろあったなっていう、昔はそんな感じで、
うん、
寂しかったりとかいろいろ気持ちを抱えて過ごしていましたけど、まあ、で結構高校生になっても母はずっと治療頑張ってくれていて、うん、通院治療で家にいてくれたので、
うん、
そのままもう看護師として行くって決めた時に、やっぱどうしても実家は一度は離れたくって、
うん、
鹿児島の専門学校に進んで、で看護師になって宮崎に戻ってきたんだけど、でずっと治療は続けてて、もう結構辛かったとは思うんですけど、なんだろう、わかんないけど、自分がやっぱ成人して社会人になってからが結構こうなったので、それまでかなり気を 張って頑張ってくれていたんだろうなっていうふうに、
娘が自立するまではっていうのがお母さんの中にあったんだろうね。
もうね、
俺もお母さん、網のお母さんとはその部活してる、それぞれ地元の学校も一緒だったので、うんうん、高校時代から付き合ってるってこともあって、部活の時に網のお父さんしかもちろん見たことがなくて。
そうだよね、
うん、だから網のお母さんってどんな人の話には聞いたりはしてたけど、どんな方なんだろうっていうのはずっとあって、高校卒業する時に初めて網の家に一回お邪魔させてもらった時があったのかな、
うんうん
うん、その時に初めてお母さんと会って、それこそオムライスをその時作ってくれてたのを覚えてるんだけど、
覚えてないよ、
うん、それを網の部屋で食べたのを覚えてるんだけど、
うん
うん、だから網のお母さんとは俺が実際に会っていろいろ喋ったりしたのって、その時が最初初めて、いっぱいはその時はまだ喋ってなかったな。
そうね、お母さんも そうね、うん、そんなに初対面の人と、
うん
うん、なんて言うんだろう、バリアを張るみたいな感覚の人だったから、
ね、明るくいろいろ喋るタイプのお母さんではなかったから、
そうだね、
うん、挨拶してっていう感じだと思うね。で、アミと鹿児島と宮崎の遠距離してる間はそれぞれまあ別の暮らししてたんですけど、うん、それこそアミがあの社会人になって看護師に合格してから、
うん、
その時に俺が一番ちゃんと喋ったのそうかな、あのその時自分がまだ大学生で、うん、大学3年生から4年生上がると同時にアミは就職ってことだったので、
うんうん、
ここから同棲を始めようっていう話になって、
そうだね、
うん、まあもちろんうちの親としてはアミのところがもちろん優先だからっていうところでね。
まあまあそうなるよね、う
ん、でアミのお母さんとお父さんと自分とアミでその今後のお金のこととか、
うん、
同棲した時のバイト代のこととか、なんかそういったのを全部紙にまとめて、今後と月々どれぐらいかかるからっていうのも、アミのお母さんとね、一緒に、この引っ越しは一緒に、同棲はしてもらえたけ、させて、許してもらえたけど、うん、そういう話をしたのはすごく覚えてるかな。
確かに、りょうくんがちゃんとそういうの話してくれた。私はもう私で緊張してたけん、どうしよう、うん、もし何か言われたらって思ってたけど、
うん、
確かにそこまで。
それこそアミはずっとお母さんがその病気でいろいろなんだろうね、気を使わせたくないというか、まあ、気持ちの面であまり負担をかけないようにということで、アミもあんまりお母さんに思いを伝えたりはしなかったりとか、
そうね、
なかなか思ったことを言えないっていうのは当時言ってた覚えはあるんだけど、
うん、そうだね、それは確かにあった気はするね。あんまりこう打ち解けていろいろ話をしたことはなかった気はするかな、うん、やっぱ大変だって分かってたからかもしれんけど、
だからは言えないっていうか、言わないようにしてた中でもう言えないっていう風に変わっちゃったのかもしれないけど、
うん、
それは小さい時からのお母さんへの 気遣いだったんやろうなって今となってはやっぱ思うけどね。
まあそうですね、うん、確かにそういう時代も確かにあったのを今思い出したわ、
うん、
まあ、で結局看護師になってから一回入院、結構長くまた入院することになってで、
うん、
でその病院と自分の勤め先が離れていたからあんまり会うことはできなかったんだけど、たまに顔を見せに行ったりとかして、
うん、
そういう感じで、はい、過ごしてからもう2年目になるこの春に、
うん、
もうさすがに力を使い果たしたという感じで、
うん、
本当によく頑張ってくれたなっていう、
そうだね、10年以上
思いが強いね、うん、と思いますね。で本当はその父と母が日本一周の旅行に出られたらよかったんだけど、
うん、
それが無理だったから、うん、まあ、せめて自分はそういう後悔がないようにしたいなって思ったし、
うん、
まあ、りょうくんには常々言ってるんですけど、もし自分が突然いなくなってもいいように何でもかんでもさせるのをやめてほしいというふうに出て、家事とかも料理とかもちゃんとできるようになってほしいなっていうのは常々常々っていうか、今はまあその2人で日本一周してるからそんなことないんだけど、
うん、
働いてる時は結構言ってましたね。
そうやって言われてたね、確かに。
そうだから、どうなるかわからないじゃん、その病気しなくてもだし、うん、事故かもしれんし、それこそ災害とかもありえるし、
うんうん、
何が起きるかわかんないよっていう話で、
そうやね、
やっぱりその1人になった時残された身としては、まあ、そこに頼って ってしまっていると一人で何もできなくなっちゃうから、
うん、
やめてほしいと思ってたんですけど、まあ、父を見てると今一人で生活していて、
うん、
きちんと家事もできてるし不思議と
、うん、父さんしっかりやってるよね、
うん、もうお父さんは働きに出てたので、うん、あんまりというか家のことはそのしてなかったですね。農業とその仕事とっていう感じで、掃除とか料理とかは、料理はまあ本当に得意じゃない、美味しくないイメージがあってそれこそ母が入院してる時は作ってくれたんだけど、うん、めちゃくちゃ美味しくなくて、やっぱそういう記憶が残ってるよね。もう頑張って作ってくれてたんやけど、お母さんは料理
上手だったもんね、すごく。
そうね、
全部手作りでそれこそ作ってたのを覚えてるけど、
うんうんうん、なのでお父さんの作った料理美味しくないんですけど、今はきちんとね、生活してて、やっぱり母の通院治療とかにも付き添ってたりとか、
うん、
こう父は父でたくさん大変なこともあったと思うので、少し今はゆっくり生活してほしいなという気持ちもありつつ、
うん、
やっぱ寂しいだろうなっていう思いもありますし、その日本一周っていう旅行も実現できなかったのがすごくかわいそうに思ってしまいますね、
うん、
っていうのもあります。
俺のお父さん北海道に行く時に俺も遊び行こうかなとは笑いながら言ってたけど、ない
人は言うけどなかなか行動に移せないタイプだからね結局来てはくれなかったんだけど、
うん、
時々、まあ、ほんの少しですけど連絡したりとかもしながら、父も、うん、YouTube もちょこちょこ見てくれているっていう感じ。
そうね、なんかうちの親、まあ、アミのお父さんのすごいなっていうところは、アミのお母さんもそうだったからだろうけど、やっぱり近所付き合いとかそういう ね、
うん、そうね、
なんかそういうのを大事にされてる方で、そのちょっと何、自分がもらったものとか、あとは自分が買ってきたものをこう周囲に配ったりとか、
うん、
でうちの家庭にも結局ね、自分たちが結婚してからは、入籍してからはそういうのを定期的にアミのお父さんはやってくれてるし、
うん、
もちろんうちも、まあ、お互いこう気遣いなところがあるから、うん、うちの家族どっちもやけどね、そういうのをやって家族ぐるみで付き合いはしっかり続いてるし、うん、アミのお父さんそのふっかるっていうか、そういったところでふっかるやから、もうすぐこうね、
うん、
やってるところがいつもすげえなーって思いながら、その自分たちも見習わんといかんなと思いながらやってるところなんですけど、アミのお父さんはお母さんがいなくなってすごく寂しいだろうけど、それをまあ自分たちの前ではもちろん出さないけど、うんね、しっかりやるべきことをやってるよね。
うん、やってるね、不思議なことに。
本当にすごいことやなって思う、一人で。そのやってることが多分大抵の家の家庭でやってることではなくて、農業とかその別の仕事もしながら農業をやってる、
うん、
で若い時はもう全然家のことやらんかったって言ってるけど、あの大根の千切り大根とか実際に体験して、それをやりつつ夜中にそれをやって、
ね、
日中ずっとね宮地区で働いてっていうのを考えると、それはもうめちゃくちゃすごいことやったと思うよ。
だからね、ジラっていうか、その私たちには、子供たちにはお父さんが働いてくれてるからっていうふうにめっちゃお母さん言ってたんだけど、
うん、
もう本当に今考えるとその通りやなって思う ね、
うん、
やっぱその母は母で家の仕事をずっとやってて、正直専業主婦も大変な仕事じゃない、
う
ん、そのお金が発生するわけじゃないんだけど、
うん、
もう毎日のようにご飯作って掃除してっていうのもずっとやっていくわけだから、それはそれできついと思う。だからそれのが大変じゃんって思ってたこともあったんだけど、
うん、
まあ、そのお金で支えてくれてるのはお父さんだからっていうのをすごくお母さん立ててて、
うん、
やっぱそれはね、大事なことやんなっていうふうには思います、うん、で、まあ、いろいろと考えながら話してるので、あの話がうまくまとまらないんですけど、やっぱりあの母が亡くなって後悔してることがめっちゃたくさんあって、
うん、
まあ、それは大人になってから後悔したことが多いな。その料理とかも結局母の味っていうのを、うん、あの覚えてないし、そのメニューとかもその味を味覚で覚えてれるけど、わからないじゃん、うん、そこは、
うん、
だからそういうのを教えてもらえてなかったのがすごい後悔として一番ある、
うん、
そこの母の味を自分が覚えられてないっていうのが、で聞けてないっていうのがすごい悲しくて、
うん、
その味を再現できないみたいな、
うん、
それが一番後悔としてあるし、あとはやっぱり自分は女の子なので、
うん、
そのいつか子供ができた時にそういうなんか、なんていうの、育児とかそういったところを支えてもらえないじゃない、もういないから、
うん、
っていうのでそういうところを聞けていればよかったのにっていうのとか結構あるかなって思います。あとは 自分は小さい時からで母が病気でその通院とかしてたのであんまり買い物とかも一緒に行けなかったし、うん、自分の姉は結構一緒に買い物してたりとかしてたんですよ、うんうん、実家に一緒に暮らしてたので、
うん、
でも自分はもう働き出しても結局離れてたので
そうだよね、
そういったなんていうんだろう親子っぽいこと
一緒に親子で何かをするっていうことね、そうそうね、
あんまりそういうのもなかったから、
うん、
そういうのも結構後悔としては残ってるかなっていうふうには思います、
うん、
まあ、後悔してもどうしてもないんですけど、まあ、本当今できることは皆さんもぜひその年齢限らずやってほしいなっていうことを今日は伝えたかったなと思います、
うん、
はい、
はい、なんか俺も聞きながら悲しい寂しい気持ちにはなったけどまあ実際こういうことを経た上で海も前向きにやれてるし自分ももちろんやけど、
うん、
まあ支えになってるか分かりませんけど前向きに海はいつも明るくやってくれてるので、うん、
まあそうね、結構
そうね、マイナスとして捉えてるわけではなくて、まあ、後悔はいろいろあるだろうけど、うんうん、今を前向いて頑張ってるんだろうなって聞いてて思います。
実際にりょうくんの支えはかなり力になっていると思います。
そうですかね
、はい、やっぱ立ち直れなかったってことはなかったからね、やっぱりょうくんがいるっていうことで支えになっていたっていうのはでかいかなと思います。実際、うん、母が亡くなった日は自分は準夜勤の日で、
うん、
仕事にちょうど昼から行かなきゃいけないっていう時だったんですよ、
うん、
で前日に母に会いに行っててその翌日というような状況だったんですけど、うん、本当前日に会えててよかったなっていうのはすごく思ってたけど、やっぱり急にそうなるとは思わなかったから、
うん、
やっぱまた会えると思ってたし、
うん、
その日仕事に行ってからうわどうしようみたいになって、うん、もうその日すぐ帰ったかな、でもりょうくんがいてくれすぐ帰ってきてくれた、いたのかなちょっと覚えてないんだけど、りょうくんはいた気がするよね、
う
ん、その時に
いた、
まあ、だからなんかその安心感はすごくでかかったし、いろいろ1週間ほどやっぱお休みをいただいてから気分転換にお出かけに連れて行ってくれたりとか気を使ってくれたので、
うん、
その後全然なんかもう立ち直れないとかまではなかったかな、まあ、自分も多分看護師として働き始めたから、
うん、
そういう命に向き合う仕事になって、うん、やっぱその死というものを目にする機会も増えて、
うん、
いつかは絶対に来るし、こんだけ長くもう病気して、
うん、
こんな治療してるんだからもうそんなに長くはないっていうのは自分も感じてたし、
うん、
もう一生はないじゃない、どっちみち親だし、
そうだね、
っていうのはあったから、やっぱそういう覚悟があった分、
うん、
その家族にも会いに行ってあげてねとか、うん、結構そういうの話もできてたから、
うん、
それは看護師しててその力にはなれなかったけど自分の心的に成長できてたのは良かったなというふうには思います、
うん、
もう看護師しててもかなりいろんな患者さんを見てきたし、
うん、
その家族とか見てると、まあ、自分とその当てはめて考えることは全くなかったけど全然病気も違うし状況も違うから、
うん、
そういったところではかなり勉強にもなったし、これからそのもし、まあ、今何かあるかもしれないしそのいつか来ないかもしれないっていうその感じをすごく強く思うようになったきっかけにはなったのかなと思います、
うん、
まあ、今旅をしてるんですけどその一日に一日毎日大切に大切にっていう、
うん、
そこまでの気持ちは持っててないんですけど、
うん、
やっぱり今の時間は貴重だなっていうふうに、
ね、
この今回こういう話をさせていただいて、その話をしただけじゃなくて、
うん、
実際に皆さんのコメントをいただいてから、
うん、
改めてすごく思ったので、
うんうん、
今回話させていただこうと思いました。
はい。まあ朝から話す内容としては皆さんにとってはちょっと気持ち上がる内容ではなかったかもしれないですけど、
いやでも今を大事にしてほしいよ、うん、本当に。もうちょっとでも何かやりたいと思っていることがあったらできるだけ早く、
うん、
あの行動に移してほしいと思う、私は。
そうだね。そうやし、自分たちもそう今後もそういう風にやっていけるように、うん、前向きに行こうかなと思います、
うん、もちろんやっぱりそのタイミングっていうのは人にそれぞれ違うし、うん、そのだからといって何でもがむしゃらに突っ込めてるわけでももちろんないと思うから、うん、そういうところは考えながらやっていかないといけないけど、
うん、
ちょっとでも迷ってることとかあったら踏み出そうかなっていう思いにつながっていただけたらなと思います、
はい、
で私たちは今広島県に入るところです、うん、まだ今の時点では山口なんですけど、今この公開しているこの日には広島県にも入って、翌日にはしまなみ海道を走ろう、違う、その次の日ぐらいか、
はい、
走ろうとしているところですので、う
ん、とりあえず今日山口を終えて、 広島入りをしようと考えているところです。
そのところです。
はい、またせっかくゴールデンウィーク実家に帰りますので、お互いのちゃんとね網のお母さんお父さんにもちゃんと挨拶行ったりとか、あのね、なんだっけ、初節句がありますから、まずは甥っ子のね、あとお母さんのお墓参り行って掃除したりとか ね、そうやね、
はい、
そういったのも含めて
、はい、
また感謝を伝えたいと思います。
はい、
それでは今回のお話はここまでです。ラジオのご感想やご質問などコメントやレターで送っていただけると嬉しいです。インスタグラム、YouTube にご興味のある方はぜひ概要欄からチェックお願いします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。